全地よ、主に迎えて喜ばしき声を上げよ。喜びを抱きて主に仕え、歌いつつその御前に来たれ。知れ、主こそ神に増すなれ。我らを作りたまえる者は主に増しませば、我らはその者なり、我らはその民、その牧の羊なり。正英賛美歌544番。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく汝のものなればなり。アーメン。賛美411番。といたします。尊き御導きによりまして、新しい年を迎えることを許されましたことを感謝いたします。しかも今年はその第一日に誠実の礼拝を行い、御前にひれ伏してこのようにあなたを拝することのできますことを感謝いたします。皆、私どもの生活のすべてはあなたからで、あなたに帰っていくものであると信じております。それゆえに、この年の恵みは、私どもにとって、 大いなる祝福であり、深く感謝するものでございます。願わくは今あなたの御前に立って、主イエスキリストによって新しくせられたものの生活を思い、まことの悔い改めを何よりもまずなさせてくださいますよう願います。第一に思い出しますことは、この日に至りますまであなたが私どもに加えてくださいましたもろもろの恵みでございます。なのに私どもはいつも不平を言い、つぶやくものでありますけれども、今日ここに御前に立って自分の越し方を顧みますときに、ただただあなたの恵みの豊かなることを思わざるを得ません。これらのことは私どもの力によるものではなく、あなたのご計画により、あなたの恵みの賜物として与えられておりますことを信じます。私どもの信仰生活を顧み、いろいろな困難の中に信仰を守り、あなたを礼拝し、あなたに仕える生活を励んでくることができましたことを感謝いたします。また私どもの家庭を祝福し、あるいは職場や学び屋を祝福し、その中にあります一人一人をあなたが顧みていてくださいましたことを大いなる恵みと感謝いたします。私どもになすべき技を与え、それによってあなたに仕え、人々に仕える道をお与えくださいましたことを感謝いたします。これらすべてのことはただひとえにあなたの恵みによることであり、この時にそのことを特に痛感することができますよう導きを与えたまおうことを願います。願わくはこのような信仰の反省がこの一年を通して私どもに続けられ、主の日ごとにあなたの恵みをたたえ、朝に夕にあなたの恵みを感謝する生活を営んでまいることができますよう導きたまえ、我らの生活には起伏があり、我らの健康は必ずしもいつも尋常に健全に支えられないかもしれませんけれども、あなたの恵みは変わることなく、あなたの私どもに対するご好意は決して崩れることなく、絶えず私どもを守り導いてくださることを信じ、それによって大いなる勇気を持ってあなたによって備えられた道をなお前に向かって走り進んでいくことができますよう導きたまえ、どのようなところにあるにしてもあなたの恵みを明かしし、人々に柔和と熱心と思ってその恵みの理由を説明し、あなたに仕えてまいることができますよう導きたまえ、教会が昨年もコロナ禍の困難の中にもあなたの祝福に置かれましたことを感謝いたします。今年もまた新しい出発をすることができますことを心から感謝いたします。願わくはその中に加えられております私ども一人一人を顧み、おのおのがその置かれました場所にありまして主に仕え、 また人々に福音を持って仕えることができますように導いてくださいますよう願います。この一年の間、私どももまた心に期することがありますけれども、その志をあなたが祝福し、ことに信仰の生活においてたゆみなく励んでいくことができるものとなさせてくださいますよう願います。今日のこの礼拝をも御心にかなわなせ、かなわせあなたに喜んでいただけるものとすることができるよう御霊の導きを乞い願います。世界中に広がる戦火と暴力と不法の中に痛む人々の上に、また災害によって傷つき悲しむ人々の上に、まことの支配者であられるあなたの恩返り身を与えたまえ、長引く疫病に苦しむ人々を、また救援に労する人々を助け守りたまえ、どうぞあなたの教会に仕える伝道者を新たに起こしたまえ、今週西東京教区の覚える稲城教会を顧みたまえ、これらの祈りを主イエスキリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。聖書を朗読いたします。旧約聖書イザヤ書第43章19節から21節まで、旧約聖書の1131ページ。イザヤ書第43章19節から21節まで。見よ、新しいことを私は行う。今やそれは芽生えている。あなたたちはそれを悟らないのか。私は荒れ野に道を敷き、砂漠に大河を流れさせる。野の獣、山犬やダチョウも私をあがめる。荒れ野に水を、砂漠に大河を流れさせ、私の選んだ民に水を飲ませるからだ。私はこの民を私のために作った。彼らは私の栄誉を語らねばならない。新約聖書コリントの信徒への手紙第25章の17節から19節まで、新約聖書331ページ。コリントの信徒への手紙に第5章17節から19節。だからキリストと結ばれる人は誰でも新しく創造されたものなのです。古いものは過ぎ去り、新しいものが生じた。これらはすべて神から出ることであって、神はキリストを通して私たちをご自分と和解させ、また和解のために奉仕する任務を私たちにお授けになりました。つまり神はキリストによって世をご自分と和解させ、人々の罪の責任を問うことなく和解の言葉を私たちに委ねられたのです。そこまで。今年は元旦が日曜日、主の日となりました。私ども小金井緑町教会は、いわばクリスマス礼拝に集中し、ことさら 元旦礼拝と掲げたものを持ってきておりません。しかしこの節目の時、改めてただ世の中の年の変わり目として、昔風に言いますならば、一つ数え年を増やしてその長寿を喜び祝うのではなく、御言葉に立ってこの節目の意味を受け止めたいと思います。日本の言語で言えば令和4年になるはずでありますが、西暦で言えば2023年、これはグレゴリウス暦と言われるものが元になっております。グレゴリウス暦とはローマ教皇グレゴリウス13世がそれまで用いられておりましたユリウス暦、これはユリウス・カエサルの名前に由来しているんですが、ユリウス暦の改良を命じたんです。ユリウス暦も実は太陽暦なんですけれども、1年間の数え方が365日の後の時間が実は微妙に違うのです。でそのために特に復活祭をいつ祝うかというところの日にちがこう動いていってしまって、教会としてもさすがに16世紀になるにあたってはですね、そのずれに悩んだようであります。ローマ教皇からの命令でもう一度新しく教会の暦が定められて、1582年、10月15日金曜日からとありますが、おそらくこれは対抗宗教改革の一つでもあったと思われますが、それ以来用いられてきている暦法暦であります。このスタート紀元法というものはイエス・キリストが生まれたとされる年を元年紀元とする紀元法が用いられるわけです。ちなみに日本には16世紀にカトリック教会の宣教師たちがこの西暦と言われるものを日本に初めてもたらしましたが、もちろんそれはキリスト誕生に始まる、紀元法であったために、このキリスト教禁令のゆえにこのグレゴリウス暦の使用が禁じられました。実際に1641年に平戸のオランダ商館の出島に移転するように命じられることが行われたのでありますけれど、どうやらこれは西暦が使われたことを長崎奉行が問題視したためにこのようなことが起こったと言われています。再び日本でこの西暦が使われるようになりましたのは明治5年1872年、西洋に合わせる形で天保暦、これは太陰暦と太陽暦が合わさったものなんですが、天保暦からグレゴリオ暦へと移行することが正式に明治政府によって決められたのであります。庶民の日常生活にこのグレゴリウス暦という今私たちが当たり前に使っている暦が浸透し始めたのは実は第二次世界大戦以降だと聞いております。ですので日本におけるこの西暦グレゴリウス暦の歴史というのはそれほど 長いものでは実はないということがわかります。ただ今パソコンを使うようになりまして、お役所に出す書類は言語を、基本用いるはずですけれども、コンピューター処理するときには言語ではなかなかこれがうまくいかないので、西暦を用いることがだんだんだんだん増えてきているのが、現状だと言ってよいのではないでしょうか。この西暦を略して記すときにご存知のことと思いますが、 A 点を書いて D ですね、 ABCD の D で点を打つ、こういう、省略した形があります。これはラテン語のアンノドミニという言葉の頭文字を取った略です。で、アンノというのは年という意味で、ドミニというのが主のという意味です。ですから主の年という意味になるわけです。私はあえて時々祈りやお話の中で、何年、2022年とか2023年という時に主の年2023年って、意図的に言ったりいたしますけれども、私たちが使っております西洋のこの西暦、グレゴリウス暦というのは、主の年、アンノドミニ何年ということなのです。このドミニというのはもともとはラテン語のドムスという家、家ですね、家を持つ者として家族やあるいは奴隷に対する主人という意味がありました。主人です。もともとは復活祭イースターの日にちをきちんと定めたいことと、キリストがいつお生まれになったかということをきちんと求めたいというところから、この暦の改変というんでしょうか、改良がなされてきているわけですけれども、近代になってこのグレゴリウス暦の起源、0年というか元年にイエス様がお生まれになったというのは残念ながら違う。ローマの歴史資料というのはかなり厳密にきちんと記録されておりまして、その中にユダヤの王であったヘロデ、息子たちもヘロデって言いますから区別して、お父さんをヘロデ大王と言ったりしますが、あのイエス様がお生まれになった後、ベツレヘム一帯の幼児を大虐殺したあのヘロデ大王が亡くなったのは紀元前の4年のことだということがはっきりしております。ですから、残念ですけれども、一生懸命考えて作られたこのグレゴリウス暦も、歴史的にはぴったり正確ではなかったのです。しかし、そういう歴史的なズレを承知の上で、様々な変遷を経た上でのことでありますが、結果的に、この世に対して誠の主人、ドミニが治められている地上の生活の時の基準が、定められ、定着したんだと言ってよいと思います。さて本日、新しき年を始めるにあたり、本日の、コリント書の御言葉に、キリストに結ばれる人は誰でも新しく創造されたものなのです、とあります。続けて、古きものは過ぎ去り、新しいものが生じたとあります。ここで言われている古きものとは一体何かであります。古きもの、それは時間とともに自然に過ぎ去っていくもの ではありません。思い出や業績などはどれほど有名であってもやがては過ぎ去っていきます。まあ本当に歴史に名を残す人たちが何か事件を起こしたり、事業をしたらそれは残りますよ、多少は。でももっと細かい言葉や成り行きや事情についてはやはりどんどんこう情報としては薄れて廃れていくわけです。しかしどんなに時が過ぎても過ぎ去らないものが実はあります。お気づきだと思いますが、それは罪の事実です。誰も気がつかず、誰も指摘しなくとも、罪の事実はどんなに時が過ぎてもそのまま残り続けるのです。よく国政選挙なんかの時にですね、前に、この選挙違反を起こして、逮捕されたり問題になった人がですね、自分はみそぎを受けたからって言って、再出馬するっていう話がしばしば聞かれたりいたします。まあみそぎって神道の聖職者からしたらきっといかがなものかとおっしゃると思うんですけど、まあ、実に都合よく使うわけです。自分の過去の罪はもうみそぎを受けて、要するにお清めの水をザバッとかぶればですね、きれいさっぱり洗い流されるとどこか思っているか思いたいんでしょう。でもそんなのでは罪は消えないわけです。敏腕記者たちがやってきて、あの人がここでこう言ってますけども、あなたはどうですか、ここにこんなお金の出し入れの記録がありますけど、これにあなたはどう関与してるんですか、などと次々と追及の手が入ってきたときに、もうそれはみそぎをしましたからって言って終わることはできないはずです。罪はいつまでも残っていってしまうんですね。一方、私たち自分たちの生活、人生の歩みを振り返って、例えば2022年という去年の1年間を振り返ってみても、思うんです。こう過ぎ去って欲しくないものが一方にあります。他方、もう過ぎ去って欲しいものもあるわけです。両方多分あると思います。過ぎ去ってほしくないのは、特に大事な人、もうあなたのことは絶対ずっと忘れないからと言いたくなる、そういうこう過ぎ去ってほしくない存在、記憶、思い出が一方にあるわけです。反対には、忘却の彼方に追いやってしまいたいこともやっぱりあるわけです。いろんな失敗をしてしまったり、人を傷つけてしまったり、それはまあ不都合なものであり、古傷に触るものであったりするわけです。で、この忘れたくないものは残したい、忘れ去りたいものはとっとと忘れ去りたい、まあ、私たちは誠に都合よくそう思うんですけれども、どっちかというとですね、残したいものは残念だけど時の経過とともに、消えていきます。忘れ去られます。そして忘れてほしい、過ぎ去ってほしいものが案外いつまでも残っちゃったりするわけです。私たちはこの古傷になるような、忘れたいけども残ってしまうようなもの、 その罪の縄目から本当に解かれるために、古きが過ぎ去ったって本当に言えるようになるためには、今日御言葉に言われているように、キリストに結ばれて、キリストの十字架において、すべての罪が処断され、その縄目が断ち切られることがなくてはならないわけであります。悪しき古き者、それはそこで初めて永遠に過ぎ去ったんだと言えるのです。そして復活にある永遠の命をいただくことによって、もう一つの忘れたくない大切なもの、大切な人との絆や交わりをがですね、天の御国においにまでつなげられて残っていくことになるのです。この両者があると思います。この罪を罪として処断してくださるイエス様の十字架によって、悪しきこの罪の古き罪は、過ぎ去り、いつまでも大事に取っておきたい絆、宝は主の復活の命においてこそ永遠の天の御国にまでこうつながっていくのだという、この両方ですね。ところが本日の御言葉には、この特に新しくなるということが一方的に神様から出るものであって、というのは私たち自分たち人間からは出てこないということを言うんですね。神様から出るものであって、そこに和解ということがあるのだと言われます。皆さんは和解という言葉を使うことは日常生活ではほとんどないでしょう。残念だけど、あるとすると、例えば交通事故になってしまったときに、あるいは、相続をするときに、財産の、分け合うようなときに、争いになって裁判になるわけです。でそのときに裁判所からですね、和解が提案されたりすることがあります。広辞苑でこの和解という項目を見てまいりますと、こうあります。1、相互の意思が和らいで溶け合うこと、仲直り、これが一つ目。2、括弧法廷用語で、争いをしている当事者が互いに譲歩し合って、その間の争いをやめることを訳する契約、これが示談って出てきます。そうですね、普通の人間関係でいう仲直りが和解にもなる。でも法的には、お互いに歩み寄った、着地点を見つけていくことになる。でも思うんです、もしです、争う両者に非があるならば、例えば交通事故が一番分かりやすいんですね。お互いにガツンってやってしまったときに、自分もある程度のスピードを出してるし、向こうも出してる、一時停止しなかったとかね。で両者が非があるなら、お互いに譲歩し合うことができるでしょう。まあ、交通事故の場合ですね、よほどの重大事故でない限り、いわゆる保険屋さんが間に入ってくれてですね、いわゆる過失割合というのを協議するわけです。あなたが 80% で、うちは 20% ですよなんてね、そういう過失割合っていうんですけども、どっちがどれだけ悪いかっていう、を協議して、それこそ和解、示談となるわけです。また、一方的に非がある場合がありますね、明らかに。その場合は、 その火のある側の者が誠心誠意謝罪して、本当に申し訳ありませんでした、すみませんでしたと、お詫びしてもしきれませんけどもって言って頭を下げていく中で、その謝罪が受け入れられて初めて和解へと向かうでしょう。ところがです、今日の聖書における和解はそれらとは全く違うわけです。開けないで、聞いておいていただければ良いのですが、ロマ書の10章のところにありますように、私たちが敵であったときに、仲直りするどころの話じゃないですよ、敵であったときに、すでに神は御子の死による和解を与えたもうたのだって言われているんです。まだ悔い改めもしていない、謝罪もしていない、いやそれどころかなお敵対して傲慢になっている、和解する気もない、そういうもののためにですね、神様の方から和解の手が差し伸べられてきているのだと聖書は言うわけです。しかもそれは御子の命を犠牲にするという和解でありました。罪を罪として処断するためには他に道はなかった。和解とか仲直り、相手がいい人ならば、あるいは本当に申し訳ありませんでしたって言って改心の情が見えてきたならば、私たちはああこの人を許して和解してあげようって思うかもしれません。しかし私たち人間関係の中でですね、和解が考えられないケースもいくらもあるわけです。ああもうこの人と話してもダメだ。もうあんなやつは嫌いだ。何があったって仲直りなんかするものか。和解なぞ金輪際まっぴらごめんだと。そういうケースも私たちの中には起こってくるわけです。しかし聖書に出てくる神様はそうおっしゃらない。私たちがですね、あんなやつと仲直りなんかするものか、和解なんか金輪際まっぴらだなんていう言い方をしているときはですね、必ずと言っていいほど自分を上に置いていますね。自分を高めに置いて見ようとしています。でも本当の自分の立場というものを知ったならば、私たちはきっと対応が変わってくるでありましょう。今日の聖書の御言葉の大事、何でもなく書かれていて大事なことは、すべては神から出てきているものなのだということです。すべてのことは神様がなさることとして、私たちも新しくされるのだというのです。何か自分が一生懸命こう向上して立派になって、知識や奉仕をいっぱいこう積み重ねて、あるレベルを超えて新しい人にこうなっていくのでは実はない。神様の側から私たちは新しくされるというのです。この新しくされるというのは、それは新しい関係が与えられると言ってよいでありましょう。私はそれは例えば結婚になぞらえることができると思います。恋人と夫婦は関係性が決定的に異なります。変な話ですが、二人でホテルに行ったときに記帳する、 まあ、今時のホテルはどこでも、そんなのはご了解の上で、何にも言わずにはいはいって受け入れてくれるでしょうけれども、まあ、いわゆる日本の民法で定められているように、同姓同じ名字で、何それ誰べ何それ誰子って夫婦の名前を書けるか書けないかの違いって何のことはないかのように思うかもしれませんが、関係性が全く異質違うんです。関係性という固い表現を使いますが、この関係性を定めたり規定するものは一体何かです。答えは法です。日本では日本国憲法第24条に、婚姻は両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を要することを基本とし、相互の協力により維持されなければならない。まあ、憲法を読む機会ってあんまりないですけれども、夫婦に関しては憲法第24条にこのように定められております。また民法の730条以下あるいは750条以下、民法のこのありますけどもね、もしお家にあったらめくってみてください。しおりでも入れたらいいと思いますけれども、730条以下750条以下にその婚姻に関する定めが、あります。でこの世的にはこの世の法としては憲法や民法で夫婦という関係性がきちんと定められるわけです。では信仰においてはどうでしょうか。聖書の中でその憲法の24条や民法730条に相当するような定めが明確にあるかというとちょっと言いにくいですよね。しかし私たちは天地創造の初めから聖書全体を通して二人のものは一体となるべきであるとの天その天地創造からの重要な秩序として結婚が定められており、教会の結婚式では神と会衆との前で誓約をし、御言葉の法定めに従って夫婦として辞める時も健やかなる時も互いに愛し合って一緒に生きていくのだと約束をするわけです。恋人はどんなにお互いのことを深く思っていても、関係性としては夫婦ではなく、その権利も義務も何もないのです。ですからいつ解消しても何の問題もない。法によって夫婦として関係性がきちんと定められたら、これ解くのも大変なわけです。つまり離婚です。関係性としては夫婦ではなく、その恋人には権利も義務もないわけですが、何も夫婦や恋人に限ることではないんです。我々人間同士の関係性というものは何によってその人と自分が結ばれているのかということが鍵になっているのです。改めて私どもを結ぶものは何か、今日改めて見よと言われています。これは文語訳聖書にしか、残念ながら訳しされておりませんけれども、見よ、よく見なさい。ありえないことだが、我らに何の罪の責任を問うこともせず、その責任のすべてを御子に負わせ、それで和解しようと 神様の側から申し出られてきている、これは理にかなっていると言えるでしょうか。罪を罪として処断する、そこに正義があるのだ、前回申し上げましたが、まさにそれは理を尽くしていると言えるでありましょう。しかし、なぜ御子なのか。御子が人々の罪の責任を負うということについて、それは本当に理にかなっていると言えるのだろうか。復活の主イエスによって、水と霊の洗い、すなわち洗礼によって、古きは過ぎ去り、とことん許し抜き、天国まで伴おうという和解の約束、契約を与えるというのです。和解の約束です。それを見なさい。そう言われています。こんな理不尽な和解案があるでしょうか。しかし、それを神様は引き受けるとおっしゃる。その契約、約束を結んで、新しい関係に一緒に生きようと招いてくださっている。あるいは、あなたはもうその契約をいただいているではないか。その約束、契約は有効ではないかと言われます。我らは、主の年、安のドミニ、2023年、ここに主のご支配を信じ、新しい歩みを始めるにあたり、この和解の上に新しい一歩を踏み出すのだと心したいのであります。そしてその和解の言葉が私どもに委ねられ託されている。そんな理にかなわない和解なんて何をバカなことをと言われるかもしれない。いや、君の言うのはその通りだって、多分肯定せざるを得ないでしょう。でも、その 理にかなわないような和解案が実は与えられているんだよと。この和解の言葉こそ、どんな困難にも立ち向かわせる力となるのだ、ということをきっと私どもはこの新しい年においてにおいても味わい知らされるでありましょう。その時、心からなる感謝と賛美を共にしたいと願うのであります。お祈りいたしましょう。主よ、あなたの十字架の犠牲による和解が与えられ、あなたによって結ばれて、我らは新しいものとして、御国を目指して生きることができます。この新しい主の年2023年も、この御言葉を心に刻み、新しく創造されたものとして、勇気を持って歩み出すものとなさせたまえ。主の御名によって祈ります。アーメン。賛美、賛美歌413番。 信仰告白、使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。献金をお捧げいたします。
献金感謝のお祈りをいたします。全能の父なる神様、御憐れみのうちにともどもに礼拝を守り、御言葉に預からせていただき感謝いたします。ここに感謝と献身の印として献金をお捧げいたします。今日からの一週の旅路も導いてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
唱詠賛美歌539番。可能な方はご起立を願います。願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わり、何時らすべてとともに限りなくあらんことを。アーメン。